今週の番組前半は高知大学学生団体カラフルカンパニーについてお話を伺っていきます。スタジオには教育学部の4年生濱田成美さん、教育学部3年生田中春奈さん、そして大学院教育学専攻の渡辺あゆかさん、お三方お迎えしています。皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
お願いします。
はい、まずはじゃあ僕からですね、このカラフルカンパニーというのはどういう団体なのかね、ご紹介させていただきますと、高知大学教育学部の学生による自主サークルです。平成22年より5名ほどの学生で高知市の主催する学習チューターとして、高知市の江ノ口小学校の放課後学習室学びの島で指導を行っていました。そしてその翌年23年、大学生5人と元江ノ口小学校の PTA の皆さんとともに、子どもたちの学習支援をより効果的に行うことを目的に学生団体カラフルカンパニーを創立。現在江ノ口小学校の学びの島、第6小学校生き生きの島で活動中ということなんですけども、これまでもですね、新聞やあとテレビでもね取り上げられてすごく話題になっていて、ご存知の方はよくね知ってるのかもしれませんけども、はい、さあそんな代表の濱田さん、カラフルカンパニー現在はどのように活動されてるんでしょうね。
今は、教育学部の2年生から4年生のメンバーが22人いて、あと2生の方が1人いて、合計の23名が所属しています、
はい、
で主に放課後学習室の活動がメインになっていて、でメンバーがその江ノ口小学校と第6小学校に分かれて、学生の不在を防ぐためにシフト制で各学校に派遣するようにしていってます。
この団体の特徴についても教えていただきたいんですけどもね、どういう特徴がありますか。
はい、まず一つ目はこの放課後学習室では児童との子の関わりを大切にしていて、
はい、
その子ども一人一人と関わる中で、既存の学習教材ではこう物足りないなとか、子どもが取り掛かりにくいなっていうのを感じたら、それに応じてこう私たちがオリジナルの手作りの教材を作っていったりしていることがまず一つ目の特徴です。
ああ、そうなんですね。いやけどこれは教わる方にとっては本当にありがたいですよね。
そうですね、
例えばね塾とか行くと、うん、やっぱりこうもうね一括して同じプリントが例えば渡されたりとかして、うん、でもそういうことではなくて、まず例えば取り掛かりなどをスムーズにいくために工夫されたオリジナルの教材をやってみる、
はい、
これはでも素晴らしいですよね。なんかそうやって聞いてみると、その学習塾と家庭教師の間を行ってるような感じもちょっとねありますね。じゃあ
そうですね、その塾とか家庭教師との違いっていうのも私たちもすごいこだわっているところであるんで、
はいはい、
そのやっぱり集団でやっている中なんですけど、子とこの関わりを大切にしていくっていうのはこれからも大切にしていきたいですね、
他特徴としては何がありますか。
そうですね、その子どもたちの様子とかが子の関わりを大切にしているので、やっぱり子どもたちがどういう状況でどんな様子だったかっていうのが分かるように、その活動の前後にミーティングを十分にするようにしていて、それ学生だけじゃなくて、そこに入ってくれている元 PTA の方も一緒にこうミーティングをやっているのが特徴かなと思います。
へえ、そうなんですか、はい、じゃあ学生の間だけではなくて、その学校関係者の皆さんや元 PTA の方にも、
はい、そうです、
そのミーティングを入ってもらってるんですか。
そうですね、で時間が合う時には教頭先生や校長先生も来てくださって、この学校での子どもの様子なども私たちに教えてくれるのですごくありがたいです。
へえ、すごいですね。お子さんの様子が事前に聞いていると接し方も変わってきますか。
そうですね、本当にあこういう言動はそういうことが原因で起こってるのかなっていうのも分かるので、
へえ、これなんかもう早くもなんか塾とちょっと違うようなね感じはありますね、まあ、塾でも確かにその講師の方と生徒でね、こう試験話とかってやっぱあるかもしれませんけど、
はい、
なかなかその絶対的な量であったりとか、あと第三者ですよね、その学校関係者とか地域の方の声が聞けるっていうのはね、これはおそらく塾にはあまりないことなんじゃないかと思いますから、まあひたすらその塾と比べてもなんですけども、なんかそういうと大きな特徴なんじゃないかなというふうに思いますね、
はい、
そうか、その他どうでしょうね。
そうですね、他にも放課後学習室以外にも他の学校に学習チューターに行っている子たちを招いてチューター交流会っていうのを開いています、
はい、
いろいろ 支援をしてると思うんですけど、もっとより良い支援ができるように悩みを話し合ったり、それを踏まえて改善策をみんなで考え合ったりしていってます。
そうなんですね。カラフルカンパニー以外にもこういう学生チューターとしてその行ってる学生の方っていらっしゃるんですもんね。
多いですね。
あ、多いんですか。
はい、
だからそういう皆さんが一堂にこう集まってですよね、
はい、
問題点であったりとか、それをどう改善したとか、いいですね。切磋琢磨してるんですね。
そうですね。それで大学の教授の方も呼んで、ちっちゃい講演みたいなのを開いたりして、
はい、
そう、先生の話も聞けるっていう機会を作っています。
そうなんですか、
はい、
これあれですね、その皆さん教育学部ですから、その皆さんがその教員になってですよね、はい、実際にその教鞭を取るときに多分すごく役に立つんでしょうね。ああ、そうか、
はい、
あとですね、その子どもたちと接する上でこれ心がけてますっていうのはありますか、何か。
そうですね、まあ、個人的なんですけど、自分は子どもの話を聞くっていうのをすごい心がけていて、でも聞こう聞こうとしたら子どもも固まっちゃってこう話さなくなるんで、
はい、
自分のことを話していくと子どもたちも話すようになるっていうのをすごい活動を通して感じましたね。だからその自分も自己開示していくっていうのも心がけています。
なんだか案外深いことが聞きましたね。いやでもそれは本当にそうだと思いますよ。他の人にも聞いてみましょうか。田中さんどうですか。
はい、
うん、
ですね、まあ、井ノ口小学校と大六小学校にチューターに行ってるっていう話だったんですけど、ミーティングをして井ノ口小に行ってる人と大六に行ってる人で情報を共有したりするんですけど、やっぱり学校が違うと子どもたちの様子も全然違うので、
はい、
私は去年1年間第6章に行ったんですけど、やっぱそれぞれの子に応じた対応というか接し方っていうのがすごい大事だと思うので、まあ、今年は私両方に行かせてもらうので、それぞれの子どもたちに合った対応ができるようにしようと、はい、考えています。
確かに同じ小学生ですけど、やっぱり学校によってね、その校風ももちろん違いますし、ね、そこで育まれる文化も違うわけでしょう。ああ、そうなってくると接し方ってやっぱり一通りじゃないですよね、
はい、
そうか。あと渡辺さんどうですか。
私が心がけてることは、こびたり、
うん、
こう子供だからといってちょっと舐めてかかったりするようなことがないようにしてますね。まあ、実は子供そんなに得意じゃなくて、
教育学部なのにね。
そう、
あ、でもいいじゃないですか。
はい、子供がそんなに得意じゃなくて、小さい年下の子と関わる経験もなかったし、どうやって関わればいいのかよく分からなくて、でもこう好かれよう好かれようっていうようなことはしたくないなと思って、
はい、
常に対等にこうだから暴言とか吐かれても、あ、分かるよ、辛いんやろみたいな感じじゃなくて、今のそれはないとかって、ちゃんとそのこびったりするのをやめるっていうのは心がけてやってます。でもなんかこう3人がそれぞれ心がけてることが違うように、みんなその子供大好きでやってる子もいるし、私みたいな子もいるしで、そのいろいろな関わり方ができるからカラフルみたいな。
うまいこと言った。今ドヤ顔すごかったですよ。見せてあげたいみんなに。
カラフル
でもそこなんでしょうね、やっぱりね、はい、渡辺さんまたね創設時のメンバーですからね、もちろんそうやっておっしゃっていただいて構わないんですよ。いや今の良かったと思いますね。そう、渡辺さんね、もうこのカラフルカンパニー創設から5年が、ね、経とうとしているんですけども、ここまでの組織の活動をご覧になられて、こう課題もまた一方見えてくるものもあるんじゃないですか。
そうですね、まあ、単純にこれから、まあ、いろんな今は2校でやってるんですけど、もっと3校4校と増やしてやっていくのかっていうところもまあ考えていくところだし、増やしていくなら、まあ、今の学生の人数じゃとても足りないので、人材の確保だったりっていうのもあるんですけど、まあ、その先ほども言った文化とか、その学校の校風とかも違ってるので、そのところにどのように団体として対応して解決していくかっていうのが課題かなと思います。
あ、確かにね、1校増えるごとに人数ももちろん増えなきゃいけないですしね、あとそれに接するための接し方もどんどんね、また変わってくるわけですから、スキルもどんどん身につけなきゃいけないですしね。やることいっぱいですね。なるほど。 じゃあね、田中さん、はい、あのカラフルカンパニーの活動って、はい、これからはどのように進めていこうと考えですか？
子どもたちとこれから関わっていく上でカラフルな特徴であるオリジナル教材の追求をさらに深めていったり、また大学生だからこそできることってやっぱあると思うので、そこをなんかメンバーできちんと話し合ってこれからまた私たちにできることを見つけていけたらいいなと思っています。
そうなんですね、わかりました。あのカラフルカンパニーというのはですね、その小学生の学びの支援をする団体というふうにね、まあ、僕も認識して聞いてたんですけど、皆さんも皆さんでやっぱりそのいろいろ学んで成長されているってことがねよくわかりました。あの皆さん自身の学生の本分の勉強ということもねしっかりできてるんじゃないかなというふうに思いましたので、はい、今後ともねぜひ活動頑張っていただければと思います。今日は皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。